ルカ一章46節から50節。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えます。この癒しいはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今から後、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が。私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは、世々にわたって、主を恐れる者に及びます。ルカ一章の46節から55節までの部分、ここは、マニフィカトと呼ばれます。ラテン語で、マニフィカト、アニマメアドミヌーム、あがめます。私の魂は主を。そういう言葉で始まるからですね。で、ある聖書学者は、これはオペラのアリアの部分のようだと言っています。バッハはこの部分、マニフィカートを作曲していますけれども、そこでは独唱や合唱が組み合わさっていまして、マリアの祝日に歌われるようになっています。バッハはまたクリスマスオラトリオを書きましたけれど、それはルカ2章以降を扱っているものなんですね。でももし彼がルカ1章から始めていたら、この部分はおそらくマリア役のアリアとなっていたことでしょう。マリアはここで、あがめますと、まず言っていますけれど、どのように主を崇めたのでしょうか。49節と50節に、力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。とありますように、マリアは主を力ある方、聖なる方、憐れみ深い方として崇めています。主なる神様の全能と清さと、そして憐れみを賛美しているのです。私たちもその一つ一つがどんなに素晴らしいものかが分かれば、主を崇めずにはおれなくなるでしょう。まず全能の力から考えてみましょう。それは、自然界に現れています。アメリカには広大な自然が国立公園として保存されており、グランドキャニオンなどを訪れる人の多くは、その壮大な自然に心を打たれ、創造者を思い見ると言われています。聖書に、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。とある通りです。そして神様の創造の御業で一番不思議なもの、それは命です。生き物の誕生ほど神秘に満ちたものはありません。宇宙がどんなに広大であっても、原始の世界がどんなに巧妙なものであっても、命のないものは命あるものには勝りません。私は聖書を学び始めた時にこんな御言葉を読みました。あなたの御手が私を作り、私を整えてくださいました。どうか私に悟らせ、私があなたの仰せを学ぶようにしてください。で、もう一つは、あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。こうした言葉によって、神様が私を作られたんだということが分かりました。そして、神様が私を作られたのなら、私が生まれたことには意味がある、目的があるんだということが分かったのです。そしてそれは、私の信仰への第一歩でした。私はバプテスマを受ける人には、その人がどのようにして神様を知るようになったか、イエス・キリストを 信じるようになったか、それを書いてもらいます。ある人の証は、証にこんな言葉がありました。私が神様を初めて意識したのは、妊娠した時でした。受精卵がどうして一人の完全な人間になるのか、それ以前にどうして私と夫との間に子供が授かったのか、もっとそれ以前にどうして夫と私が出会ったのか。人は理屈で説明できない時によく神業と言いますが、これらの出来事はまさに私にとっては神業以外の何者でもありませんでした。自分の子供を産むことによって命の与え主である神様を見出したというのです。多くの人が同じような体験をしています。生命の誕生は私たちに神様の全能の力を示すものです。通常の赤ちゃんの誕生でさえそうだとしたら、マリアの身に起こったこと、諸女が身ごもり神の子を産む。これはもっと大きな神様の力を示しています。神様の全能の力によらなければ、決して起こらない奇跡の中の奇跡です。マリアが主を力ある方と呼び、力ある方が私に大きなことをしてくださったからですと全能の神様を崇めたのは、彼女が神様の全能の力を文字通り身をもって体験したからであると思うのです。マニフィカット、これはラテン語の言葉ですけれども、英語のマグニファイ、大きくするという言葉が生まれました。ですから崇めるというのには大きくするという意味があるんです。でも主を大きくするといっても、主が小さいお方だから人間が大きくしてあげなければならないということではありません。主は偉大なお方、全能のお方です。人間には知恵や知識が与えられており、それを使って様々なことができるようになりました。そのため人間はおごり高ぶって神様を否定したり、神様に逆らうようになったのです。神様を否定し、逆らうまでいかなくても、神様を自分とは関係のない神話の世界の中に閉じ込めてしまい、神様を小さくしてしまっているかもしれません。私たち神様を信じる者も、神様の全能の力を信じきれないで、神様の力に制限をかけていることがあるかもしれないのです。神様を崇めるとは、そうした制限を取り払って、神様の全能の力をそのままに信じ、神様の偉大さをそのままに言い表すことなんです。そしてそのように力ある神様を崇めるなら、私たちもその力を体験することができるようになるんです。私たちはいろいろやってみても物事がうまくいかないときに、自分の弱さだけを見て意気消沈してしまうことが多いのです。でもそんなときでも神様を力ある方として崇めましょう。力ある神様を崇める者は、その全能の力で強めていただけるのです。さてマリアは次に、その皆は聖なる者と言って、主の清さを褒めたたえています。清さというのは、何の汚れもなく純粋であること。どんな罪にも悪にも染まっていないこと。そして限りある被造物とは区別されて完全であるということを意味します。清さは神様が持っておられるご性質の中で最も基本的なものです。人間の世界にも正義や愛はあります。でも人間の正義は決して完全ではありません。しかし神様の義は完全です。 人間の愛には制限があります。また移り変わります。そこには純粋でないものもあるのです。しかし神様の愛は違います。いつまでも変わらない純粋な聖なる愛です。神様の地上での住まいは聖女、Holy Place と呼ばれますね。そして神様が与えられた書物は聖書、The Holy Bible。神様が選ばれた人々は聖徒、Saints と呼ばれます。神様を表すのに聖、Holy という言葉が使われます。まさにその皆は聖なるものなのです。主は聖なる方と呼ばれるのにふさわしいお方です。ですから神様を崇めるとは、この聖なるお方の前にへりくだることであるということができます。預言者イザヤは、6つの翼を持つ天使セラフィムが2つの翼で顔を覆い、2つの翼で足を覆い、残りの2つで神様の御座の周りを飛びかけている幻を見ました。セラフィムは神様に最も近いところにいる天使だと言われています。それでも神様の前では自らを恥じて顔を隠し、足を隠さなければなりませんでした。そして彼らは聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主、その栄光は全地に満ちると叫んで神様を崇めていたのです。先ほど申し上げましたように、神殿は Holy Place、聖所。神殿の中に区切りがあって、契約の箱が収められているところ、そこは、ホーリーを二つ重ねて、ホーリー、ホーリー。日本語では、至聖所と呼ばれます。より清いという意味なんです。二つホーリーを重ねることによって、ホーリーよりもさらにホーリーだというわけですが、神様はあらゆるものを超えて清いお方ですから、最高の清さを表すために、ホーリーを三つ重ねて、セラフィムは、ホーリー、ホーリー、ホーリー、聖なる、聖なる、聖なる方と呼んだのです。イザヤは、その幻を見たとき、ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからと叫びました。罪ある人間は誰も聖なる神様の前に立つことができない。神様の前にひれ伏しり、へりくだるしかない。私たちの礼拝もこのように神様を聖なるお方として仰ぎ見、崇める、そんなものでありたいと思います。第三にマリアは、主の憐れみを歌いました。主の憐れみは、世々にわたって、主を恐れる者に及びます。主は全能のお方ですが、私たちは無力なものです。主は聖なるお方ですが、私たちは罪あるものです。主と私たちとは、全く釣り合いが取れない。釣り合いが取れないだけでない。私たちは聖なる神様の前で、イザヤが叫んだように、ああ、私は滅びるばかりだ。滅んで当然のものでしかなかったのです。そんな私たちが罪を許されました。主の清さに預かって、主に近づくことができました。主の全能の力によって強められています。それは何によってでしょうか？ただ、神様の憐れみによってだけです。主を崇めるとは、この憐れみを素直に受け入れて、それに信頼し、またそれに応えていくことなんです。 マリアは自分を卑しいものと呼びましたが、同時に主が目を留めてくださった。自分を幸いなものにしてくださった力ある方が私に大きなことをしてくださった。そう言って主の憐れみを崇めています。主の憐れみが誰の目にも留まらなかったナザレの村の一人の娘の運命を変えました。そして彼女を母として生まれたお方によって世界を変えたのです。マリアは続く51節から55節でこう言っています。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶるものを追い散らされました。権力のあるものを大いから引き下ろし、低いものを高く引き上げられました。飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。ここには、権力ある者が引き下ろされ、貧しく飢えた者が満ち足り、富む者が無一物になる、という逆転の救いが語られています。憐れみというと、温かくはあっても、あまり力のないもののように思われがちですが、主の憐れみは違います。それは、世界をひっくり返すほどの力あるものなのです。で、このような逆転をどんでん返しと言いますね。で、一説によりますとそれは歌舞伎から出た言葉だというんです。歌舞伎の舞台が、まあ、例えば屋内の舞台背景があったとしますね。それが今度野外に変わるときには屋内の背景をドンと倒すとですね、野外の背景がデンと現れる。それでどんでん返しと言うんだそうです。そこから一瞬の大きな変化がどんでん返しと呼ばれるようになったそうです。確かにイエス・キリストの救いはそんな救いですよね。罪人であった者が神の子供とされる、霊的に死んでいた者が永遠の命に生かされる、この世に流されていた者が人生に新しい意味と目的を与えられて歩み出す。そんな逆転、どんでん返しによって私たちは救われたのです。コリント第二の手紙5章17節。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。主の憐れみによる、この逆転の救いを、最もよく体験したのはおそらくパウロでしょう。教会を迫害していたものが今度はキリストを述べ伝え教会を立て上げる人になったからです。パウロはこう言っています。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。パウロは、主の憐れみに応え、自分が受けた主の憐れみを証しするために、自分の生涯を捧げたのです。そのために苦しめられ、投獄されましたが、決してひるみませんでした。 このパウルの強さは、罪人の頭をキリストの使徒にしてくださった主の憐れみを知る者の強さでした。パウルはこうも言っています。ピリピ一章の20節。私の願いは、どんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。崇められると言われていますが、これはマリアが崇めますと言ったのと同じ言葉、マグニファイが使われています。偉大な主を崇め、主の素晴らしさを明かしする。そのために私たちの小さいことや力のないことは決して問題ではありません。主はそのような私たちさえ救い、受け入れてくださった。その主の憐れみが私たちの力となります。主の憐れみをもっと知り、主の憐れみによって主を崇めるものになりたいと、そう願います。祈りましょう。父なる神様、あなたは御子の誕生によって、あなたの全能の力、あなたの清さ、そしてあなたの憐れみを示してくださいました。会話桶に寝かされた御子のうちに、それらが表されています。私たちの目を開いて、あなたの全能、あなたの清さ、あなたの憐れみを見ることができるようにしてください。そしてそれらによって与えられたあなたの救いを喜び、感謝し、あなたを大いに崇めるものとしてください。御子イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。